はい、それでは始めます。実はこれは録音に失敗をしまして、後でもう一回一人でやり直しておりますので、残念ながら愛の手が入りません。けれども、まあ、どんなご質問をいただいたかっていうのは覚えておりますので、それをこう思い出しながらやっていこうと思います。まず、お経を読みます。一人だけですので、せっかく一人だけですので、チベット語を混ぜながら読んでいきます。ダーラーダンワルジェーペーダーノーパルジェーペーゲクタルパーダンタムチェーケンペーパルドゥーチョーパルチェーパータムチェーキーツオチェーペー。マーナムカータンニャンペーセムチェンタンチェーデーワータンデンドゥンゲルダンデル。ヌルドゥーラーナーメーパーヤンダクパルソクペーチャンチブリンポーチェートッパルチャ。我を恨む恩敵も妨害する邪気も下脱と前置との障害となる一切の者たちも、国宇としとしき母なる一切無常なれば楽を縁こと、苦を離れんこと、速やかに無常消灯菩提法を縁こと。今発見したけど、5色ありますね。上のチベット語のね、下から3行目、ドゥンヘルって書いてある。ドゥンゲルです。ドゥンゲルタンデル。はい、次行きます。テチェトゥサンマーゲーキーパルトゥルンガクイスムゲーワーラーコルマーシーパルトゥルンガクイスムゲーワーラーコルトゥテリンネスンテニーマーサンタサムキーパルトゥルンガクイスムゲーワーラーコル。それゆえ、ブッダにならざる間は、真語彙三門の前後をつまんしに至らざる間は、真語彙三門の前後をつまん。今より明日のこの頃までの間は、真語彙三門の前後をつまん。三芸中炭素器長男村チャンチューパルトゥダーニーキャプスチナギー迅速ギーペーソーナムキードーラーペンチル三芸ドゥッパルショク。ブンダとダルマと聖なる三ガトニボダイオルマで消えしたてまつる我が罪きたる伏せなど福徳で史上のためにブッダになること。ブッダとダルマと聖なる三ガトニボダイオルマで消えしたてまつる我が罪きたる伏せなど福徳で主要のためにブッダになること。マーナムカータンニャンペーセムチェンタンチェデーワータン、デーベーギュータンデンパルキルチクドゥンゲルタンドゥンゲルギーギュータンデルワルキルチクドゥンゲルメーペーデーワータンミーデルワルキルチクニエリンチャータンニータンデルウェータンニョムラネパルキルチク。国と等しき母なる一切、無常が楽と楽因を縁こと、苦と苦因を離れんこと、苦のなき楽を離れざらんこと、差別の愛憎を離れ平等に従せんこと。国と等しき母なる一切、無常が楽と楽因を縁こと、苦と苦因を離れんこと、苦のなき楽を離れざらんこと、差別の愛憎を離れ平等に従せんこと。セムチェンナムキーサンパータンローイーチェータクジータルワールチェーツントゥンモンテクパーイーチューキーコルローコルトゥーソル。それぞれ無常の考えと理解の違いに応じつ大乗小乗共通乗法輪転じたまえかし。はい、それでは、テキストのですね、82ページ、翻訳者ノート16ページです。論書の葬儀を略説するという説をいきます。そのように勤めることにはどんな必要性があるのかというと、葬儀は陰と絵書と縁と方便とかと事後無常の生学の総括6つを知恵ある者たちは知るべきですという、無常の生学1その陰と2それを成就する絵書の人と3それを成就することに勤める縁と4. それを成就する方便と 5. それが成就したかと 6. それを成就してからの事後を知ることが必要です。それらを次第に説いたのが、陰は善世蔵、絵書は無常の宝の妊娠、陰は善世蔵、絵書は無常の宝の妊娠、縁は 善知識です。方便は彼の教会、書は小学と、小等各社のみ、よく読み間違いします。すみません。事後は分別なく、主上の利益をなさることというのです。それらは本体の設定を説いたほどですと書いてありますが、まあ、相変わらずなんか、 和訳ですけど、英語は、とってもわかりやすいです。英語、読める人はぜひ英語も読んでください。なんか、ベタベタ書いてあるけど、チベット語の原文を見ますと、下になっている、そのリズム踏んでる部分があって、そこは一応その、行分けをしておきました。で、一番最後の下がですね、その翻訳者ノートの最後に書いてありますが、翻訳やり直しまして、陰は仏性、如来像、衣装は妊娠最小法、縁は尊き善知識、方便彼の苦欠にて、かなるは無常小等学、次号は無別の再度なりと、この方が覚えやすいので、これでいこうかと思いますが、まず、わかりにくい言葉は、一番最初にそのように努めることにはどんな必要性があるのかというと、将棋はって、将棋と見慣れない単語が出てきます。英語を見ると、ザ・サマリーって書いてあってですね、サマリーです。要するに、サマリー、まとめをするとということで、まあ今までの、ことをまとめて、まあむしろこれから先のことをまとめてるんですね。今後の目次を、作っていくという感じです。で、目次はですね、まあ、陰は仏性如来像。これは今日の後半でちょっとゆっくりお話をしますが、最初の方に陰は無明って書いてあって、あれはその、ね、輪廻の陰は無明だ。で、今度はですね、悟り、菩提の陰は、無明じゃないですね。それは仏性如来像だと書いてあります。だから目的が違う。初めのは、輪廻の因が無明だと。で、今度は悟りの因が仏性如来像だと書いてあります。仏性如来像の中身についてこれからお話をします。衣装っていうのは、その時に、まあ、よりどころになるものは、妊娠最小法、うかぐ足の妊娠。で、これが第2章のテーマですね。で、縁は尊き善知識。善知識というのは先生のことです。お師匠様のことで、それは第3章のテーマで、方便彼の苦欠にて、彼ってのは善知じゃない、善知識。お師匠様の苦欠、教えで、かなるは無常小等学。これずっと後ろの方に、無常小等学お悟りっていう章があります。事業、事業って言うんです。事業って言うんです。事業はですね、仏様が衆生を助けるためになさらる働きのことを言います。一応普通は日本の仏教では如来像って訳しますけど、ここではですね、善世像って訳されてますね。デシェニンポって訳されてるんですけど、善世っていうのは、仏様の、等あるお名前のうちの一つです。この前、勝者って、ジナって出てきましたけど、善世姿って言うんですよ、姿。と、あるお名前のうちの一つです。だから、まあ、同じことですね。如来も善世も。でも、そこはそれでも次へ行きますね。さて、翻訳者ノート17ページ。今や詩文を考説します。そのうち、一切の有情が、一切の有情に仏の因、如来像があること。第一、因は善世像というのは、では、輪廻の錯乱というこの事象から下脱して、無常の生学を得ることが必要です。それは私たちなど通った者たちは一体得ることになるのかと思うなら、勤めることにより主生したなら、生学はなぜ得られないでしょうか。変な日本語ですね。私たちなどの一切の有情に仏の因、如来像があるからです。今や詩文を考説します。詩文っていうのはパートかな、まあ、部分って言うと、部分っていうことです。七詩文なんていうふうに普通に使う単語なんですよね。七詩文って七つのパートからできたお祈りのことですが、それから考説っていうのは、広く、 詳しく述べるということです。だからその部分について詳しく述べますと、こういうことです。そう書けばいいのにね、なんか変に仏教語を使っているので分かりにくいです。でその次の、輪廻の錯乱というこの事象から下脱して無常の昇格を得ることが必要です。輪廻の錯乱のままでおりますとずっと苦が続きますから、苦から抜けたいんだったら、その輪廻の錯乱から抜けなきゃいけなくて、輪廻の錯乱から抜けるということを、無常の昇格を得る、というふうに言いますので、そうせんといけませんねとこう書いてありますが、ちょっとだけね、その気になるのは、輪廻の錯乱というこの事象っていう言葉、乱心っていう言葉がですね使われてるんですけど、乱心っていうのは81ページに、あの輪廻は自称空性ですとか、涅槃は自称空性ですとか書いてあって、ね、輪廻も涅槃も両方とも自称空性ですって書いてあったでしょ。で、錯乱は、行相は錯乱、これ行相って言うんですけど、行相は錯乱ですと書いてあったので、その自称は空性で、自称が錯乱してるわけじゃないだろうと、まあ思うんですけど、なんかその、カンポパ大師がですね、お間違いになるはずはないな。なんかお考えがあって、ここで衣装という言葉を使ってられるんだと思いますが、主語が、輪廻の事象じゃなくて、輪廻の錯乱という事象だから違うのかな、わかんないです。わかんないですけど、こういうのピクピクっとこう、敏感に気がついておくと、後で何かいいことがあるかもしれません。一応言っておくだけです。で、輪廻の錯乱というこの事象から下脱して、無常の昇格を得ることが必要ですというのがですね、序章に書いてあったこと、この前まで書いてあったことで、ここから第一章が始まるわけですが、その私たちなどを通ったものは一体得ることになるのか、という話があって、これは英語で読んだ方がわかりやすいんだよね、このとこね。それ私たちなどを通った者たちを一体得ることになるのかと思うなら、勤めることにより主張したなら、奨学はなぜ得られないでしょうか。私たちなどの一切の有情に仏の因如来像があるからです。そう書いてあるのは、英語だと、But is it possible for inferior persons like ourselves to achieve enlightenment even if we make the effort? 最後に even if から訳すと、もし我々が、努力をしたとしても、我々のようなインフェリアパーソンを取った人たちがアチーブエンライトメント、悟りを得るということが is it possible 可能なのであろうか。 Why wouldn't we attain enlightenment if we made the effort、ここの would と made という過去形になっているのはですね、まあ、逆説的に言ってるんですね。もし我々が、努力をしたのに、アテインライントメント、悟りを得るということがないということがどうしてあり得ようかと、こういう文章です。The all sentient beings, including ourselves, already possess the primary cause for enlightenment, the essence of the well-gone one.すべての有情は我々を含めてすでに、プライマリーコース、根本的な原因 for enlightenment、 その悟りのための根本的な原因、すなわち the essence of the well gone one、全勢像 を持っているから、まあ、essence of the well gone one、 全勢像ってやつですかな、持っているからですと、なんかね、仏性とか仏の因とかいろいろ書いてあるけど、まあ基本的に全部如来像ということです。全勢像でもいいですけど、全勢像ということもあまりね、日本の仏教で使わなくて、みんな如来像如来像言いますので、如来像で統一しておきましょうか。如来とか全勢の仏で、像っていうのはですね、蔵って書いてありますよ。蔵じゃなくて、 胎児、お腹の中にいる赤ちゃんのことです。だから、その我々の中に仏様の胎児がいるというのが 善性像とか如来像とか思想ですね。でこれは、あんまり一般的じゃないんですよ、チベットでは。はっきりと正面から認めているのは、このガンポパ大師の、流れであるカギュー派と、それからもしニンマ派ね、あの古い宗派であるニンマ派とは、如来像を正面から認めていますが、ゲルク派、ダライラマ法王のおられるゲルク派はですね、全否定というわけではないけども、大変消極的です。あんまり話として出てこないです。それから、サキャ派はね、よく知らないんですけど、まあ、ものの本によればサキャ派も、如来像についてはあんまり積極的には認めてないようで、カギュ派の特徴かなというふうに思います。で、なんでこれがそのカギュ派の特徴なのかという話を、少し余談ですけど、書いてあります。その、翻訳者ノートの真ん中以降に書いてあるんですけど、ガンポパ大師は、はじめそのアティーシャ大師の流れのカダム派というところで修行をなさっていました。で、カダム派は、あまり密教を伝えないで、兼業を中心に伝えていたみたいです。というのは、アティーシャ大師は大変密教がお好きだったんですけども、アティーシャ大師のお弟子さん、ドムトンだったかな、いうその一の弟子が、チベット王の意向もあって、あまりその密教を、伝えないようにっていうその感じを、持っていたので、それで、まあ、ガンポパ大師、アティーシャ大師から5番目、5代目ですから、5代目になるともうあんまりその、密教的要素が、ちょっとなんか、しゃっくりが出てくるから、お茶飲んできます。大丈夫かな、なんか生活感あふれる、あ、まだあかんわ。ガンポパ大師は、アティーシャ大師から5代目で、どうもね、その兼業だとかだけでは悟らないって思われたみたいなんですね。それで、なんか3人の古事記の言うことを聞いて、それでそのミラレパ大師の噂を聞いて、ミラレパ大師のところへ行かれた。そういうその伝記が載っています。で、で、ミラレパ大師のところで何を学ばれたかというと、マハムードラというものを学ばれました。ちょっと止めて、一遍、しゃっくり止めてきます。はい、大丈夫じゃないかな。しゃっくりの止め方はですね、私は、口の横から水飲むんですよ。口角のところからね。そうすると、なんかゲップが出て、それで、その、横隔膜の圧迫がなくなって止まると、まあ、経験的に知ってるんですけど、うまくいきますかどうですか。で、ミラレパ大師のところ行って、マハームードラというのを学ばれましたが、マハームードラって何やねんというのをですね、お勉強もしましたし、なんかドルジンリンポーチェに、質問もしたけど、もう一つ要領得ないんですよ。で多分ね、だから一番中心になってる部分が、密教の秘密なんだと思います。我々、全行住んでない人に教えてあげませんということだと思うんですが、なんか、まあ特殊な瞑想法です。密教的な。で、そのマハムンドラは、まあ技術なんですけど、その技術の基礎にある理論は何ですかって誰かが ガンポパ大師に聞いたら、それは宝生論だっていうふうにおっしゃったんですけど、宝の聖って言って宝生論って言うんですけど、宝生論だというふうにおっしゃったんですって。その宝生論というのは何やねんというと、これはですね、如来像思想を書いた論書なんです。で、インドには、たくさんの論書がありますが、如来像思想について正面から取り上げて詳しく書いてあるのは、この宝生論一冊だけなんですよ。だから、宝生論なんだと、私は思ったんですけど、宝生論はですね、ちょっと由来がありまして、この由来を少しまた説明したんですけど、余談のまた余談なんですけど、中国語の翻訳があります。漢訳があって、それがね、だいたい6世紀の頭に翻訳されています。なんでそのわざわざ年代を言うかっていうと、インドには歴史がないんです。インドは、不思議なというか、歴史に全然興味がなくてですね、何年に何が起こったかっていうのを書いたものが何にもないんですよ。だから、お釈迦様の生没年さえわからないんですね。で、じゃあ今日なんかが順番できてくるんだけど、一体いつ頃できたんだろうねっていうのを調べるのは、中国語に訳された年代からこう推量するんです。で、それより前にできてるな。宝生論はですね、6世紀、500年代の初頭に訳されてますので、それ以前できてるということはわかります。ずっとは遡りません。思想内容から見て、5世紀中にできてるんだろう。それも後半かな、というようなことが言われてるんですけど、中国でもあまりこれは注釈書が書かれませんでした。注目されませんでしたし、インドでもですね、全然注釈書もないし、引用もないんですよ。書かれたままです。それで、忘れられていたんですけれども、11世紀、600年も経ってから、突然話題になるんですね。で、主にですね、マイトリーパっていうインド人の、先生が、宝生論についてお勉強なさったり、注釈を書かれたりしたようなんですが、このマイトリーパっていう方はどんな方かっていうと、ナーローパ大師ね、カーギュア派の、元祖の一人、ナーローパ大師と同時代の人で、ちょうどその、マルパ大師が、チベット人のマルパ大師が、インドのナーローパ大師のところへ、留学をしているときに、ナーローパ大師が、マイトリーパーのところへも行っておいでっておっしゃったんです。それで、マルパ大師は、マイトリーパーのところへ行きまして、そこで宝生論の、シェルーンね、講義を受けたようです。で、宝生論を持って、チベットへ帰ったんですが、マルパ大師自身は、宝生論の翻訳はなさいませんで、マイトリーパ大師の孫弟子、マルパ大師ちょっと年が下だと思うんだけど、極老伝シェラブっていう人が、最初に宝生論の翻訳を作りました。で、これはだから系統としてはですね、カギュウの系統でカダムの系統じゃないんです。つまりそのアティーシャ大師だとかそのお弟子さんとかは宝生論をあんまりよく知らなくって、で、ガンポパ様はそのカダム派を離れて、カギュ派行って、ミラレパ大師から直接宝生論のお勉強をなさったとちょっと思えないですね。ミラレパ大師はそういうふうにその文献ひっくり返して教えるというタイプの方じゃないですから、そうは思えないんですけど、ミラレパ大師の周辺にいたどなたかから、宝生論のシェルーンをいただかれたんだと思います。翻訳は多分その極老伝シェラブの翻訳を使われたんじゃないかなと思っています。で、その宝生論にある如来像思想ねを、ここで書かれていて、その如来像思想が我々が菩提を売るインだとこういうふうに言ってますが、これは後で論書のところでちょっとまたお話しますけども、ゲルク派なんかは 多分あんまり賛成しないんじゃないかと思います。で、本当はここで何かその質問ありますかって言いたいんですけど、今は録音、オンライン勉強会じゃありませんで、一人でしょんぼりとお話をしてますので質問はありません。あった質問はですね、一つはまあ、お悟りを開くのにはどうすればいいか、まあ、そんなことわかるわけないやんとかもちろん思うんだけど、まあ、如来像がある、我々の中にすでに仏様があるっていうことをまず知らないといけないんだと。で、その仏様をだんだんと、見つけ出していかないといけないんだけど、なんでその仏様なのに仏様が見つからないのかっていうのが、まあ、錯乱してるからですね。違う方を見てるからです。仏様はすぐそこにおられるのに、違う方を見てるからです。はい、じゃあ次へ行きます。翻訳者ノートの18ページ、仏教では3種類の方法で論証する。原料って言うんですけど、まあ、実物でもって論証する。から肥料っていうのはですね、論理学、推理、推量、言葉でもって論証する。商業量っていうのは、お経に書いてあるっていう、お経、経章っていうんだけど、そのお経の証拠、証拠、を持ってくる。これ商業量。原料、肥料、商業量っていうですね、三つの方法で論証します。で、その如来像についても、論証せんといかんだろうと、まあ、アンポパ様は思われましたが、私たちはあんまり思わないんです。なんでか言うと、カギュー派はですね、あんまりその論証で物が決まると思ってないんですよ。何で物が決まると思ってるかっていうと、まあ、修行で、瞑想で決まると思ってるんです。で、でもまあ、その、アンポパ様の場合には、カダム派っていうところから分かれて、初めてそのカギュっていう宗派を作られたわけで、いろんな人がそんなん大丈夫か言ってこう聞いてくるから、それに対してほらこんな風に証拠もありますよって推理でもこうですよって言わなきゃいけない立場にありましたから、だからそのガンプバ様はですね、割と丁寧に論証なさっても少し読んでいきます。今日により成立させる。そのようにまた三枚大行に、善世像は他の一切修行すべてに変満していると説かれています。小涅槃経にもまた、一切有情は如来像を有するものであるといい、大涅槃経にもまた、例えば父に祖、祖ってバターだと思って、バターが変満して従している。同じく如来像もまた、一切有情に変満して従しているといい、聖言経論にもまた、真にはすべてに差別ないが、症状になったものが如来ゆえに、主情すべてはその像を有すると説かれています。三枚王経っていう経典は、日本の仏教ではあんまり話題になることがないんですけれども、チベット仏教ではね、よく引用されます。で、ただ、この翻訳者のツルティムケサン先生は三枚王経を読んでみたけど、如来像に関する記述はないよって、むしろその三枚王経は如来像思想に反対してるタイプの経典だって書かれているんですよ。多分ですね、これは類推で推量で違ってるかもしれないんですけど、ガンポパ大師は、三枚王経そのものを手元にお持ちじゃなくって、記憶で引用なさったんだと思うんですね。その時に、善世像は他の一切史上すべてに変満しているという別の経典を思い出されて、それを三枚王経だと、お考えになったんじゃないかと思うんです。で、善世像は他の一切史上すべてに変満していると書いた経典はいくつかあります。ここに書いてないものでも、例えば如来像経だとか、昭満経だとか、アングリマーラ経だとか、いくつかありますから、だから別に三枚王経じゃなくてもいいんですけど、まあ一応その三枚王経と書いてあります。それから小涅槃経と大涅槃経っていう二つの経典が引用されていますが、涅槃経、まあ普通、これ涅槃経って最後二語って発音することが多いんだけど、涅槃経っていうのはですね、大きく分けて二種類あるんです。下の方にちょっと書いてますが、 大乗仏教の涅槃行と小乗仏教の涅槃行があって、有名なのは小乗仏教の涅槃行の方ですね。中村はじめ先生がブッダ最後の旅っていう翻訳名で岩波文庫から出されています。で、まあ、これ簡単に手に入るので言ってるんですけど、本当はね、僕ね、中村はじめ先生、源先生の翻訳あんまり好きじゃないんですよ。仏教語を使わないっていう方針で訳されるために、まあ、中村先生の日本語になっていて、そこにその解釈の余地がいろいろあるでしょうと、仏教語はあっさり使ってくれた方がわかりやすいよねって思っています。で、もしも読んでみられるんだったら、このブッダ最後の旅についてのその症状の涅槃行は大変感動的ですからね、読んでみられるのがいいと思うんだけど、読んでみられるんだったら、図書館行かれてですね、片山一寮、片山普通の片山で、一は数字の一、寮は良い悪いの良い、片山一寮っていう先生の翻訳で、パーリブッテンっていう、シリーズがあるんです。今、20巻ぐらい出てるのかな。その、南伝大蔵経、スリランカなんかに伝わっている、お経を全部片山先生一人でご翻訳をなさってて、これはもう大変な作業だと思うんですけど、ライフワークですよね。三蔵法師ですね。それで、この中の、その、長部、長い部、上部、長部とかです。長いところの第一巻に、大般涅槃経っていうお経があって、これが小乗の涅槃経です。これはとても僕この翻訳好きなんです。片山先生のご翻訳はいつもとても分かりやすく正確で好きなんですけど、図書館行って借りられて読んでみられたらいいと思います。で、今話題になっているガンポパ大師が引っ張ってられるのはこの経典じゃないんですね。大乗涅槃経と呼ばれる経典で、これは、小乗の涅槃経とは全く別の経典です。その、ブッダ最後の旅じゃなくて、いきなり串ながらでの、涅槃にこれから入られるっていうところから話が始まって、まあ、あとその大変いろんなことが展開していくんですが、そういう経典ですね。この中に如来像思想が強く説かれているんですね。それから、ついで、肉食の禁止も、この涅槃行の中に初めて出てきます。肉を食うたいかん、菜食にしなさいのは。それまでは肉食の禁止なかったんです。で、その涅槃行はですね、実は2種類あるんです。その大乗の涅槃行の中に2種類あって、チベットで小涅槃行と大涅槃行っていうんですが、中国では、六巻涅槃行と四十巻涅槃行って、四十巻って読まないでください。仏教では、数字は、1,2,3,4,5,6,7,8,9って読むんですね。だから、40はないので40なんですよね。で、70はないので70なんですよね。だから、四十巻涅槃行と六巻涅槃行の2種類あって、六巻涅槃行の方は、サンスクリットの原本が全部ではないですけど見つかっています。断片ですが見つかっています。で、四十巻涅槃行はですね、最初の十巻が、一巻から十巻が六巻涅槃行に相当するもので、十一巻から先が、原点が見つかってないんですよ。それで、これの翻訳の経緯が、翻訳されたドン無色っていう、三蔵法師の伝記に出てくるんですけど、再起へですね、まあ、最初10巻翻訳してから、次また再起へ行って残りを探してきて翻訳して、また再起へ行って探してきて、再起でその原本を見つけては翻訳をなさっていて、ひょっとしたらインドで原本が作られたんじゃなくって、再起で作られて、再起の言葉で書かれているという、可能性はありますね。チベット人もだからこの四十巻涅槃行の後半は、サンスクリットで見たことがないんですよ。で、問題は、小涅槃行は、六巻涅槃行に対応するものです。ところが四十巻涅槃行はですね、大涅槃行、チベット語の大涅槃行は、 漢訳の中国語になった四十漢音半行の翻訳なんですね。それはどういうことかっていうと、チベット人はね、めったに中国の経典から、チベット語に翻訳されたものを引用しないんですよ。これは権威が低いんです。チベット人は中国仏教嫌いなんですね。でもガンポパ大師が、ここで大涅槃経を引用なさっているのは、これは意図があると思います。この場所ではわかんないんですけど、後でですね、ご首相、大乗首相、正門首相、独閣首相、不条首相、それから一仙台っていう、5つのカーストね、仏教徒の、カーストの話が出てくる。その中で、仏になる如来像を持ってないと言われる、一仙台とか断然根とか言われてる人たちが悟るか悟らないかと議論があって、ガンポパ大師は悟るって説なんです。それのですね、商業量がこの大涅槃経なんですよ。この大涅槃経にだけ、一仙台も悟るぞって書いてあります。法相論にはね、一仙台、如来像のない人は悟らないって書いてありますので、それでここで大涅槃経っていうのを引っ張っておかれてるんだと思いますね。で、ついでに、ちょっと、他の話なんですけど、他でもないんですけど、一切無常は、如来像を有するものであるって書いてあるんですけど、そこはですね、サンスクリットの原文が回収されていて、アスマカムウパリタタガタガルボスティ、タタガタガルバ、最後棒になってるけど、それは後ろの言葉と音便をしまして、サンスクリットって音便とか連絡とかあるので、ちょっと語尾がちょろちょろ変わるんですけど、タタガタガルバ、タタガタってのは如来です。でガルバは像、胎児ですね。だからタタガタガルバスティ、がある、スティってのはある、で、一切主上に、如来像があると書いてありますけど、この涅槃経ってお経の中ではしばしばタタガタガルバ、如来像のことをブッダダトゥーって言うんです。で、ブッダダトゥーっていうのは、ダトゥーっていうのはですね、一エレメントという翻訳をこの場合はつけといたらいいんじゃないかなって思うんですよ。この場合はっていうのは、いろんな翻訳がありうるんですね。例えば怪、世界の怪。世界ってのはローカーダトゥーって言うんだけど、ローカーっていうのが、時間的な、過去から未来の流れで、ダトゥーっていうのは空間的な広がり。空間的広がり意味があります。それからですね、今日っていうのは対象、オブジェクト。僕たちの観察の対象って意味があります。で、サンスクリットっていう言語は5000年ぐらい、ほとんど変化しないで使われたので、一つの単語の意味がね、いっぱいあるんです。それは読んでたってわかんないので、結局お師匠様にお尋ねをして、お師匠様の、解説を信じるというやり方でやってくるんです。それでシェルーンが大事なんですね。で、ブッダダトゥーっていうのは、ブッダの要素。で、ブッダの要素は持ってるんだっていうのが、如来像の一つの考え方で、これはガルチェン・リンポチェが、空中に空気が飛んでるけれども、空気は実は五大だって、五大っていうのは、地水火風空って、元素ですね。今、現代人は100いくつかの元素を数えますが、古代人は元素5つだと思っていたので、五大で、五大っていうのはつまり五物だと。お釈迦様とか、大日様とか、阿弥陀様とか。でもこう吸い込むとですね、五大と五物が吸い込まれて、それでこう体ができていくので、その体は実は五物でできているんだと。体のダトゥーは、構成要素は五物だっていうようなことをおっしゃってるんですね。で、それなのに、どうして、 私たちはこんなに悟ってない凡夫なのかっていうと、それは結局錯乱していて、仏様だということを見ないからだと。一生懸命目をそらして他ばっかり見てるから、だから仏に見えないので、ちゃんと心を静めて、正面ちゃんと見たら仏なんだよってなことをおっしゃいますが、これ如来像思想です。はい、それではその次へ行きますね。まあ、商業量、お経でもって論証するのはそれぐらいにして、肥料でもって論理的に如来像思想の正当性を論証します。勝利により成立させる。では、どういう理由から有情は物質を有するものなのかというと、発心空性は一切有情に変満しているから、そして発性真如に差別はないから、そして一切の有情に殊勝があるからです。よって三つの理由があるので、有情は仏の体を内蔵するものなのです。そのようにまた法性論に、一、小等学者の身が、照らすから、二、真には無差別であるから、三、殊勝があるから、身を持ったものすべては常に物質を有すると説かれています。このうち第一の発心空性に有情が、発心空性が有情に変満しているということは、仏は発心ですが、発心は空性です。その空性は一切の有情に変満しているから、また有情は物質を有するものなのです。発性真如に差別というのかな、差別はないということは、仏の真如と有情の真如には、よしあしや大小や上下の差別がないから、また有情は物質を有するものなんですと、こう、大変難しい論証してありますが、なんか大丈夫かなという気がちょっとするんですけど、まずですね、ここでは法性論が引用されています。なんでその商業量のところで、引用しないで、こうやってその肥料のところで引用するかっていうと、商業量っていうのは論的のね、今論争相手も、それは権威ある経典だと認めるものでなきゃいけないんですよね。これが、カダム派では、法性論が伝わっていなかったと多分思うので、ここでその法性論を、教証として、商業量として出すと、そんな経典知らんって言われたらですね、困るので、それで商業論のところでは出されなかったのではないかと思います。で、三昧王経とか、涅槃経とか、大乗正言経論とかは、論的も、それは確かに、お経だよねって、インドから伝わったお経だよねって認めるから、だから引用してるんだと思いますね。だから、その、法性論のガンポパ大師の時代の位置っていうかな、価値っていうかな、それはそういう程度のものですよね。ガンポパ大師は、大変法性論を大切にしておられましたが、一般的に、きっちりちゃんとした仏典だとはまだ認められていなかったなんだなというぐらいこの辺からわかりますね。で、まあその後、論証があるんですが、まず一つの論証は、発心空性は一切有情に変満しているっていうんだけど、まあ、現代風に書くと、大前提は空性は一切の有情に変満していて、小前提は発心は空性であって、だから発心は一切の有情に変満しているって、こんなん、証明になってるのって、思うんですけど、まあ、こんなもんですわ。仏教論理学の証明というのは。で、大体その空性って何なのかとか、発心って何なのかとか、まずきっちりと定義してくれないことには、ただ言葉を置き換えてるだけ違うかという、タヌキは無地なである、無地なはタヌキであるみたいな話をしてるんじゃないかという気がですね、ちょっとします。で、まあ、ここでオンライン勉強会では空性とは何ですかと偉い、突っ込んだ質問があって、そんなもん答えられんわと、こう、まあ、一応は思いますが、ここでこう簡単に答えられるようなら、こんな勉強せんでいいやんかと思うんですけど、それも愛想ないので、一応この段階ではですね、後でまただんだんもっと深いことも出てくるんですけど、この段階では、その、あるということ、うとか実ね、今日の反対実ね、実とかうとかいうものがあって、くうっていうのはそうじゃないっていうことです。実とかうってどういうことかっていうと、例えば私という人は、 その子供の時から、大人になって、で、今、ちょっとおじいさんになって、もうすぐ死ぬんですけど、その間ずっと同じ私だって思ってるじゃないですか。その事象が、自らと性とか、事象があるって思ってるじゃないですか。これがその実の立場なんですよね。その私というものが確かにあるよねって。でもそんなんないですよ。子供の時のプチプチプニプニしたお肌なんかもうないし、思春期の頃のあの元気さ、いくら一日中走り回ってても平気な元気さもないし、まあ、一方でですね、知恵はたくさんつきましたしね、経験もたくさんしましたし、だから変化しているじゃないですか。今も変化しているし、明日も変化する、ずっと変化するじゃないですか。その変化というのが、人間の本来のあり方でしょう。で、それは人間だけじゃなくって、この世界全部が無常で、世界全部が変化していくでしょう。だから、そういう意味で世界は有だとか実だとかいうふうにちょっと言えないでしょう。その固定したものじゃなくて、絶えず変化していくものでしょう。で、それが一応今の段階で、空想だと考えても大変浅い理解ですけどね。どうするとその空想は一切の有常に変満してる。その有常、であるということは、実はなく、有はなく、ただ変化するもんだと。で、発心もまた空想だと。なんで発心は、その、永遠不変の、実でないのか。その、神とか言うとですね、永遠不変の有、実のように思うけど、仏教はそう思ってないんですよ。発心もまた空想であると。発心もまた無常であると、こう思っています。で、その発心は一切の有常に、変満して、空想が変満しているから変満しているという、まあ、証明をなさっているんですが、論的はですね、空想は変満しているが、確かに仏様がそうおっしゃるから、もうだけど、空想イコール発心だというのはいかがなものかと絶対言います、この、論証だ。で、実際そのツォンカパー尊者は、そういうふうにおっしゃって、ゲルク派は、この論証を認めてないんじゃないかと思います。その、空想が変満してるのは絶対確かですけど、空想イコール発心だというのはちょっと違うんじゃないですかって、まあ、言われてますが、まあ、勧誘は空想イコール発心だと考えています。この話も、後で、ちょっとしつこくやろうと思います。次にですね、発祥神女に差別はないから。神女って何か、タタタって言うんだけど、神女っていうのは、英語では、サッチネスって訳されてるんだけど、まあ、タタ、そのよう、ターが抽象化語尾ですから、その妖精ですね、あるがままとか言って日本語で言うんだけど、で、まあ、わかりにくい言葉ですよね。ウィキペディア、ちょっと出典が怪しくて、ウィキペディアで申し訳ないけど、ウィキペディアによれば、自称、症状心、物証、発信、如来像、実相、北海、発祥、炎上、実相と、動体名とこう書いてあるのが、ちょっと動体名は言い過ぎかな。神女っていうのは、錯乱がないという意味なんですよね。だから、錯乱がない。発祥には錯乱がない。で、錯乱がない状態だと差別がない。差別というのは錯乱。よしあしとか、大小とか上下の差別というのが錯乱の本体ですから、だからそれが、本当はないんだと。で、そういうその仏の性質、発祥とか仏性とかのがあって、それが、有常にもあるし、それから、仏にもあるから、だからその有常は物性を有するという、そういうその、論証をしておられますが、これもですね、論的が真如と物性は違うもんだとか言われたら、ちょっと苦しくなるかなと、まあ思います。ね、けれども、もう、勧誘としてはね、そんなん別に構わないんで、理屈を沈めて空想とか如来像とか分かると初めから思ってないんですよ。じゃあどうやったら分かるかっていうと、それはその修行によって、瞑想によって、直感的にですね、減量で、 自らの体験でわかるしかしょうがないじゃんってこう思ってるんです。それで、じゃあどういう体験をしていくかっていうと、例えばその3年間のこもりっていうのをですね、鍵派はよくやります。ヒマラヤのネパールのヒマラヤ行くと、こう山の中腹に洞窟があって、ね、ミラレッパ大師も洞窟で困られます。今も洞窟いっぱいありまして、そこへこもるんですよ。で、こもっちゃうと餓死しますから、だから一日に一食だけお食事の差し入れがね、あって、で、まあ排泄物もありますので、それも一日に一回取りに来てくれて、で、3年間、その洞窟の中で、そこから一歩も出ないで、ずっと暮らすというような暮らしをします。まあ、ああいうところですと、涼しくて、汗もかきませんから、着替えもせずですね、髪も切らず、髭も剃らず、髪ぼうぼうになって暮らすんですけど、で、まあ、3年、三月、三日とかでね、その時間そこへこもりまして、それで、この、新如来像、について深く瞑想して、それをその納得をするというこういうやり方で、お悟りを開こうとしますので、その理屈で押し詰めてどうこうとは考えてないんです。でそれはこの間ミラーレパーの十万歌をですね、ちょっと縁あってごく一部ですけど読んだら、論理学者がミラレパに喧嘩を売りに来るんですよ。そしたらミラレパが、論理学なんてのは、ヘダクソだって言って、のしるしをね、書いておられるんですけど、ミラレパ、大師自身の頃から論理学に対してあんまり好意的じゃなかった。まあ、ガンポパ大師は論理学をしっかり勉強なさったので、他派に向かって、どうしても理屈で迫ってくる人に対して、ごめんなさい、ヘダクソだじゃなくてですね、一応論証してくださったということだと思います。それとちょっと関係してですね、本文出てこないんですけど、如来成就という話を少ししたいなと思うんですが、これは、涅槃行の、小涅槃行の中に、出てきます。四十巻じゃない、短い、六巻涅槃行の中にも出てきまして、サンスクリットの原文も、分かっているんですけど、その如来成就っていうのは仏様はいつでもらえるということなんだけど、サンスクリットの原文はニティオ・バガヴァン・ブダ、バガヴァン・ブッダって、バガヴァン・セソンで、ブッダはブッダですから、セソン・ブッダは、ブッセソンね、ブッダ・セソンは、ニティオいつでもおられる。で、サンスクリットって語順どうでもいいので、こう並べておいて、で、各変化でどれが主語かわかりますから、まあ、バガヴァン・ブッダ、ブッセソンが主語で、ニティオが保護だと。それに対する、イズがついて、イズないんですけど、これもサンスクリットイズ使わないので、単語並べて、それで B 動詞があるんだなと思うんですけど、問題ニティオって言葉なんだけど、ニティオっていうのは、ずっとこう、硬いものがね、変化しないものがあるという意味じゃないみたいなんですよ。確かに辞書を引いたらエターニティとか書いてあるんだけど、そうじゃなくて、瞑想したらいつでもお会いできるという意味みたいです。それは我々、成就法をやる人間は、一つの実感として知っていてですね、成就法をやって、まあ、ターラー菩薩成就法なんかやると、ターラー菩薩のイメージをしますよね。で、そのイメージに出てこられたターラー菩薩は、これは私がイメージしたターラー菩薩です。どんなに詳しく美しくイメージをしても、私が作ったもので、これはサンマヤソンって、サンマヤサトワって言うんだけど、で、そういうのをですね、繰り返していると、あるそのお天気も良くて、体調も良く、気分もいい日に、突然その浄土か、密言浄土というところから、本物のターラー菩薩がお見えになって、全くそのイメージしているターラー菩薩と同じ形なんですけど、一つのこう体の感じとして、わ、本物来てるわ、という感じがですね、あります。まあ、全身の毛穴が広がって、ゾクゾクと、感動があって、こう涙が出て、 深い深いそのなんていうんですかね、こう英語でムーブドってですね、すごいこう感動しちゃうよねっていう、そういう状態になると、それはチエソンが、ジュニアーナ・サットバがお見えになったっていうんだけど、このジュニアーナ・サットバはですね、毎回はなかなか来てくれないですね。あの熱心に常時報してて、毎日毎日チエソンに会うというようなことになればいいんですけど、なかなかそうはならなくて、まあ時々あの運が良ければお会いができるという感じなんですが、だからまあこちらの状態さえ整えば仏様がいつも見えになるということは、仏様いつもおられるということじゃないですか。でこの常時報の場合には、まあ外側におられるその対象観想、外側におられる仏様を観賞する、観想することも、自称観想って言って、自分自身が俵菩薩や観音菩薩になるって瞑想もしますよね。で、自分自身がそのまま俵菩薩や観音菩薩になって、しかも智恵尊がお見えになると、その私のこの体が俵菩薩の体となり、私の吐く息吸う息が俵菩薩の吐く息吸う息になり、私の心が俵菩薩の心になるわけじゃないですか。そうするとそれは何が起こってるかっていうと、結局その錯乱がなくなったおかげで如来像があらわになっているということだと思うんですよね。でこの状態を、如来成就っていうふうに言い表しています。別の言葉です。発心遍満とか、四通仏性、発心があらゆるところに満ちているとか、すべてのその衆生が、右生が仏性を持っているとかいうふうに言ってるけど、これは、商業量でですね、あるいはその、肥料で、証明することであるよりは、瞑想を通じて減量、ああ確かに本当にそうなんだという体験をすべきものだと、鍵派では、ずっと考えてまいりました。じゃあ今日はお話はこれぐらいにいたします。この次は録音を間違わないように、注意をいたします。じゃあ最後のエコーも読んでおきます。ソーナムディタムチェスイパーニートクネニェペダナムパムチェテケガナチパーロントゥパイシペツオレドワドワルショ。この福徳もて史上全地を得作後の敵をすべて合伏し、生老病死の苦の波あれ来る輪廻の身より共に免れ。ダータンコルデータムチェキートゥスムトゥサクパータムヨペゲウェツアワディダーダンセムチェンタムチェニュルドゥーラーナメパイアンダッパルソクペチャンチブリンポーチェトッパルキューチク。パレトレ名語の右上らが三千に釈除せるものと、本布の全コントによりて、我と一切右上とが速やかに無上昇と菩提法縁こと、ガルチェンリンポーチェの長寿の祈りをします。パクペイユルナーアリアデワシェドカムチョスガルキーリクストゥージクテンゴンポートゥーセイチョーディンパーペルデンガルテンクーセイケルギャルテン。聖地においてはアリアデバナリカムノガルケンチョーディンパと生まれ、ジクテンゴンポのホストナリタモートートキガルケン百行はしません。ニクトゥギャルテンニャクテンネカプディールトゥートプドルジェタブトゥルシュッキーリメテンペイクルチーラッキルシェテンペイニーマーガルチェンシャプテンソ。法と危うき語悪辱せの非混合力なる行事精進で不変の教えで合衆を取り除く法の対応ガルチェン健やかに。チャンチュプセムチョクリンポーチェーマーケーパーナムケーキュルチペーパーニャンパーメーパリアンコンネーコントゥーペルワルショ。菩提心なる最小法まだ小絶場小図べし。生じて現じることはなくますます増大せんこと。はい、ありがとうございました。